新約聖書ローマ人への手紙の9章14節から24節までを読みます。ローマ人への手紙9章14節から。それではどのように言うべきでしょうか。神に不正があるのでしょうか。決してそんなことはありません。神はモーセに言われました。私は憐れもうと思うものを憐れみ、慈しもうと思うものを慈しむ。ですからこれは人の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのです。聖書はファラオにこう言っています。このことのために私はあなたを立て置いた。私の力をあなたに示すため、そうして私の名を全地に知らしめるためである。ですから神は人を御心のままに憐れみ、また御心のままに頑なにされるのです。するとあなたは私にこう言うでしょう。それではなぜ神はなおも人を責められるのですか。誰が神の意図に逆らえるのですか。人よ、神に言い返すあなたは一体何者ですか。作られたものが作ったものに、どうして私をこのように作ったのかと言えるでしょうか。陶器師は同じ土の塊からあるものはたっといことに用いる器に、別のものは普通の器に作る権利を持っていないのでしょうか。それでいて、もし神が御怒りを示してご自身の力を知らせようと望んでおられたのに、滅ぼされるはずの怒りの器を豊かな寛容を持って耐え忍ばれたとすればどうですか。しかもそれが栄光のためにあらかじめ備えられた憐れみの器に対してご自分の豊かな栄光を知らせるためであったとすればどうですか。この憐れみの器として神は私たちをユダヤ人の中からだけでなく、異邦人の中からも召してくださったのです。以上です。それでは憐れみの神と題して鴨下牧師のメッセージを聞きます。
今朝は目の前に皆さんが座っていてくださるので、それだけで嬉しい思いになっております。先週は誰もいない中でメッセージをしましたので、なんだか不思議な気持ちでおりましたけれども、今日こうして共に礼拝を捧げることができることを嬉しく思います。今ローマ人への手紙を順番に解いていく、いわゆる公開説教というのをしております。公開というのは公演の公という字に、解説するの会ですね、ほとんど毎回公開する、そういう公開説教でもあるかもしれませんが、その公開説教をしていくときにですね、難しいのは話をこう少しずつ切り分けて進めていくわけです。そうすると時間の関係もありますので、毎回どこかで話を区切らなければなりません。一度の説教に扱える分量を考えながら、細かく切り分けていきます。でそうしますと、魚の切り身なんかでもそうかもしれませんけども、切った部分だけを見ていると、これがどんな魚なのかというようなことが、魚の種類によってはです、ね、マグロとかならすぐ分かるかもしれませんけれども、 この切った部分だけ見てると全体像がよくわからなくなるということが起こります。この全体の文章で何かを言いたいわけで、それを細かく細分化していくと、この話は一体何の話からこの話に今なってるのかというですね、そのことがまあ分からなくなってしまう、まあ、このあとどうつながっていくのかというのが見えなくなってしまう場合があります。まあ、私を含めて皆さんもそうだと思うんですけれども、前回の説教をちゃんと覚えておられる方はそんなに多くないのではないか、まあ、私も先週何を話したかっていうのを忘れてしまう場合もあります。しかももうこのローマ書になりまして30何回説教しておりますので、この30回の内容全部覚えているなんていうようなことはほとんど不可能です。そうするとこう全体の話を意識しながら毎回短い部分を選んで、そしてパウロが言いたいことをちゃんと分かっていくように、そして今日は何が言いたいのかということが分かるようにするというのはなかなか至難の技です。パウロはここで神様に対して不服従であったユダヤ人たちのことを神様はどういうふうに見ておられるのか、果たしてユダヤ人は救われるのかということを語ろうとしています。でその時に忘れてはならないのは、この手紙の前の方でずっと丁寧に語っていることですけれども、人は信仰によって義と認められるということをパウロはずっと主張してきました。信仰によって義と認められるのに、信仰があるようには思えないユダヤ人が神様のに選ばれている、それは一体どういうことなのかということになるわけです。まあ、それで、まあ、2つの理屈を今日のところでは解き明かそうとしています。ユダヤ人とかアブラハムの子孫というふうに言われますけれども、その血のつながりがある子孫であるというだけで良いのかという疑問に対して、神は自動的に子孫なら全部 OK ですよ、オール OK ですよというふうになるわけではありませんよということをすでに答えております。神様から約束が与えられていて、その約束を受け取る信仰の部分があるということを説いているわけです。でそうすると次の問題が出てきます。でも聖書はヤコブを愛してエサウを憎むと書いてある。神様は選ぶ側として、選ぶ側に、まあ、主権というものがありますよということを、まあ、このちょうど前のところまでで語ったわけです。それまでが前回の話の、まあ、流れです。でその続きの部分が今日の14節からということになるんですが、14節にこう書いてあります。それではどのように言うべきでしょうか、神に不正があるのでしょうか、決してそんなことはありません。簡単に言うと、神様はエコひいきして選んでるんじゃないんですかということです。ヤコブのことを愛してエサウは憎まれる、そこに神様のエコひいきがある、不正があるんじゃないのかということです。旧約聖書を読みますと、こういうテーマが何回も何回も繰り返されます。アダムとエバ、最初の人の子供であるカインとアベルという2人の息子からこのテーマはもうすでに始まります。そしてイスラエル、ヤコブの12人の子供たち、ヤコブは、まあ後で名前がイスラエルというふうに変わりますけれども、このイスラエルもヨセフという息子を、まあ、溺愛するわけです。 でところが、まあ、聖書を読むと神様が選んだのはイスラエルが愛したヨセフやベニヤミンではなくてユダであったというふうに書かれております。で、まあ、こういうふうに神のエコひいきとしか言うことのできないような一方的な神の主権による選びということを、まあ、ここの14節で不正というふうに言っているわけです。選ぶ神の側に不正があるのではないか、でそのことに対してじゃあ考えてみましょうというのが今日のところです。それに対してパウロはモーセに対して語られた言葉を引用して答えます。15節です。神はモーセに言われました。私は憐れもうと思うものを憐れみ、慈しもうと思うものを慈しむ。この引用を読むと14節でパウロは決してそんなことはありませんよというふうに答えているんですけれども、15節を聞くとあれやっぱりエコひいきしてるってことだよねというふうに普通に読んだらなると思います。まあ、ここでこの話を理解するために不正という言葉をどういう意味で使っているのかということを理解する必要があります。不正というのは不義という言葉です。何を基準で神が選ばれたのか、まあ、簡単な言い方をするとエコひいきをしていることになるのかということですけれども、行いや行為によって神がもし選んでいるんだとすると、それは不義や不正になるということを言いたいわけです。神はヤコブとエサウの2人のことを、ヤコブは性格がよくって良い行いをするから特別視した、だからこの人を選んだ、でもしそうだとするとその場合のことを不義不正と呼んでいるわけです。でこれは私たちの感覚とは全く違います。今オリンピックをやっていますけれども、オリンピックの代表選手に選ばれるのは成績の良い人が選ばれるわけです。これがみんなが納得するやり方です。これを不正とは言いません。一番強い人が国の代表として出るのは私たちは当然だよなと思うわけですけれども、けれども神様の視点で言うとこれは不正なんだ不義なんだというふうに言っているわけです。で、このことを理解するために別の視点で考える必要があると思います。生まれた時からエリートの環境で生まれて、小さな時から、まあ、スポーツ選手の家系に生まれるとかですね、お金持ちの環境に生まれる、そういうふうに生まれて最初からいろんなことができるような恵まれた環境で育っているという人は、まあ、それほど実は多くはないんだと思います。オリンピックのアスリートと呼ばれる人たちは、まあ、みんなそういう恵まれた環境で育ったのかというと、まあ、そういう人もあるでしょうけれども、そうじゃない人もたくさんいるわけです。で、その中にはたゆまぬ努力をしながら小さな子供の頃から人が遊んでいる時間もスポーツに時間を費やして練習に励んで、そうやって、まあ、どんどんと成績を伸ばしていって、まあ、その集大成がオリンピックで示されるわけです、まあ、けれども全くそういう環境にいない人は一流の選手になるというチャンスもないことになります。神の選びの基準、神の憐れみの基準というのは何かができるとか何かが秀でているというのではなくて、神の憐れみによるんだ、そこには不義はないとパウロはここで言おうとしているわけです。ちゃんとできる人を神様は選ぶんじゃなくて、どんな人であったとしても神様の憐れみの目にはかなうんだ。そうじゃないならそれはズルだ不正だというふうにパウロはここで言おうとしているのです。 だから続く16節でこういうふうにあります。ですからこれは人の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのです。できるできないが神の判断の基準なのではなくて、憐れみの神がその判断の基準なんですよとパウロは言うんです。その後で出エジプト記9章の16節の言葉が引用されています。ここに引用されているのは、モーセがエジプトの地でイスラエルの人々がまだ奴隷だった時のことです。モーセが神様に使わされてエジプトの王であるファラオのところに赴いて、民をエジプトから導き出すことができるように働きかけます。けれどもエジプトの王であるファラオはイスラエル人というその時手に入れていた莫大な労働力を返してしまっては失うことになるので、そんなことはできないと首を縦には振りませんでした。でそのために神はモーセを通して10の奇跡の技を行ってエジプトから旅立つことができるようにするわけです。いろんなことをしながら働きかけるわけですが、ファラオは頑なで首を縦に振りませんでした。でこの交渉の時に神がモーセを通してファラオに語りかけた言葉がこの17節の言葉です。ファラオが頑なであるがゆえに神の皆が全地に知られるようになったというんです。当時の世界の最高権力者であったエジプトの王様よりも神の方が力強いお方であるということが証明された、この出来事を通して示されていきます。事実エジプトの王様はイスラエルの民が出ていくことを認めます。神の主権は当時の絶対的権力者であるエジプトの王よりもさらに上にあるということが、こういうふうにして示されたというんです。人間の願いや努力の結果が素晴らしいということは私たちはよく知っています。けれども神はまさにそのような代表としてのエジプトの王ファラオよりも人間の願いの大きさや努力の大きさで人を選ぶというエリートを尊重する神なのではなくて、人間の努力とかそういう力の上にある絶対的な神の自由な心によってこの世界は動いているのだということを語っているのです。ここにはこの世界の在り方に対する神からの大きなメッセージがあります。私たちは神の御前にあってどんな小さなものであったとしても、努力できなかったとしても、優秀になれなかったとしても、神の憐れみの眼差しはその人に注がれるのだというメッセージです。私には北海道で牧師をしているおばがおります。ちょうど先週そのおばから一冊の本が届きました。愛は勝利ですというタイトルのある一人の女性伝道者とその家族の証を記した本です。その本を書かれたのは現在は82歳でアドバイザー牧師という奉仕をされている池田時子牧師の話です。私はこの人のことを全然知りませんでした。おばはよく知っている人のようで、自分でその本を読んで感動したので、私にも読んでほしいということで、自分が読んだ後でその本を送ってくれました。初めはあまり興味がなかったんですけれども、パラパラっとめくり出すと、すごいことがいろいろと書かれていました。今から70年ほど前のお話です。 当時13歳だったこの時子さんは沖縄の無依村の島に住んでいました。当時はまだ水道もなかった時代です。ブリキの缶に水を汲んで13歳の子供が天秤棒を担いで水を家に運ぶ、まあ、それが子供の仕事でした。その時に転んで膝を打ってしまいます。その時から膝を痛めてしまってこの時子さんは寝たきりになってしまいます。病院もありませんし病院に行かせるお金もありませんでした。この人は両親がもう失っていておばあさん一人に育てられていました。13歳から戸板の上で、まあ、御座を引いて生活するという生活が始まります。3年の間に親戚もそして近所の人からも見捨てられておばあさんと二人きりで病気とまた孤独と戦っていったようです。ところがある時その島で唯一のクリスチャンが訪ねてきます。その方は全盲の人だったようです。その人が訪ねてきた時に自分が目が見えなくなってどれほど悲しい思いをしたのか、そのことを時子さんに話しました。そして聖書を通して主イエスと出会ったことで自分がどれほど救われたのかということを話して聞かせます。時子さんはこの人を通して15歳でクリスチャンになります。病気になってからその人と出会うまで誰一人として自分に優しい言葉をかけてくれる人はいなかったようです。近所の人は変な感染症だといけないからあそこには近寄らないようにと言って遠ざけられ、親戚を訪ねようとするとうちにはお金がないからと言って付き合いをやめてしまっていく、そういう中で自分に親切に接してくれる一人の唯一のクリスチャンを通して、ああイエス様というお方はこういうお方なのではないのかということが分かっていきました。この本の冒頭に一つの御言葉が記されていました。愛歌3章の23節の御言葉です。私たちが滅びうせなかったのは主の恵みによる、主の憐れみは尽きないからだ。この言葉がこの人の生き様をよく示しているように思いました。まあ、時子さんはやがて、まあ、この出会ったクリスチャンの方を通して教会に導かれて洗礼を受けます。そして教会の孤児院に入れられるようになります。そしてそこで牧師の養女として家族に迎えられ、まあ、ある時癒しの集会というのに参加をして癒されて立つことができるようになります。まあ、その後、まあ、病院で治療することができるようになっていくわけですが、まあ、やがて結婚をして、まあ、そして今日に至るまで牧師として働いている、まあ、今はジェカと言いますけれども、ジェカというのは、単立の教会がたくさん集まった、まあ、グループなんですが、横浜にある本郷台キリスト教会で働いておられる方です。私はこの本を読んで久しぶりにこういう証の本を読んだなという気がしました。昔はこういう証をよく聞いたものですけれども、最近はあまり耳にしなくなりました。今13歳の子供が膝を打ったということで骨髄炎になって3年間寝たきりになるなんていうことはまずないことだと思います。けれども3年間誰からも目にかけられず人知れず苦しい思いをしておられるという方は、考えてみると70年前よりもひょっとすると今の方が多いのかもしれないとも、この本を読みながら思いました。主は憐れみ深いお方です。その主が今も人の願いや努力によって這い上がることも難しい人のことを忘れてはおられませんよというメッセージは、今なお大きな メッセージなのではないかと思います。神は変わることのないお方です。この主は今も憐れみと慈しみによって今なお多くの人に私の身元においでと招いておられるお方です。19節からもう一つのテーマが出てきます。それではなぜ神はなおも人を責められるのですか。誰が神の意図に逆らえるのですか。ここで語られているのは運命論と言っても良いかもしれません。神に逆らうように意図されている、まさに運命のようにしか思えないような苦しい人生を送っている人がいる。そういう人が神の意図に逆らうことができないではないか、そういう人は一体どうしたらいいのかという疑問です。そこでパウロは陶器師の話をします。陶器を作る人です。焼き物はそれぞれの作者の意図があって作品が作られていきます。大きなお皿もあれば小さな小鉢のようなものもあります。あるいはそばチョコなんていうですね、そばを食べるだけの器のようなものまであります。失敗した作品はそのまま捨てられて割られてしまいます。けれどもパウロはそんな焼き物の話を例に挙げながらこういうふうに言います。21節と22節、陶器師は同じ土の塊からあるものは尊いことに用いる器に、別のものは普通の器に作る権利を持ってはいないでしょうか。それでいてもし神が身怒りを示してご自分の力を知らせようと望んでおられたのに、滅ぼされるはずの怒りの器を豊かな寛容を持って耐え忍ばれたとすればどうですか。あまり時間がないので丁寧な解説はしませんけれども、パウロがここで言おうとしていることは明らかなことです。創造者である神は全ての人に対して決定権を持っているということです。陶器師であられる神はそのご自分の作られた作品一つ一つに、これはいい作品、これは良くない作品と判断して悪いものを割って捨ててしまう、そういうこともできるのにそうしないで、そういう器であっても意味があると考えておられるんですよと言っているわけです。もう自分のような存在はダメなので自分の人生には意味がないと判断をする私たちや第三者の人たち、それが人間なのかもしれません。けれども憐れみ深い神はご自分の作られた作品をそれぞれに愛着を持っていると言うんです。そしてそれだけではなくて、まるでダメな作品と人が思うようなものであっても神はその人を用いてくださると言うんです。そのことを通して神の豊かな栄光が示されると言うんです。陶器師である神に、創造者である神に用いることのできない作品はないのです。この人は無駄だと思う人もいないのです。だから神のお気に入りのユダヤ人だけを選ばれるのではなくて、異邦人をも神はお持ちになるのだとここで語っているのです。神は人を偏り見るお方ではありません。今年の年間聖句にもそのことが語られています。私のもとに来るものを私は決して外に追い出したりはしません。この憐れみの神が私たちの主であるということを共に覚えながら、この主の栄光を共に褒めたたえていきたいのです。お祈りをいたします。作り主であられる神よ、あなたは私たちを作ってくださいました。あなたの憐れみはその人の能力やその人ができるできないにかかわらず、 人一人の存在そのものを愛して受け入れていてくださいます。あなたの目にはユダヤ人だけが尊いのではなく、異邦人であってもそのものに目を留めてくださいます。どんなに力がなくても、どんなに弱いものでも、誰からも見放されているかのように思えるようなものにも、あなたはその目を向けてくださっています。あなたは憐れみ深い神です。あなたの憐れみの眼差しが私たちに注がれていることを心から感謝します。その眼差しを持って私たちも互いに愛し合い、受け入れ合っていくことができますように。そしてあなたが受け入れてくださっていることを共に喜び合うことができますように。私たちの主に心から感謝し、尊い主の御名によって祈ります。アーメン。